こちら稲美町です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は稲美町長の古谷博さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
稲美町と言いますと私もたびたび訪れているところなんですけれども、非常に田園地帯と言いますか、
なのかね、
もうため池が多いですね。
そうです、88ございます。
88箇所でため池巡りのスタンプラリーかなんかやったんです ね、
うん、ね、何かいいこと
あり
そ
う。ありがとうございます。
巡礼のようにね、こう一回スタンプラリーを
一回考えたいと思います。まあ私町長になりましたが、10年前でして、89あったんです。
はい、一つ減ったんですか。はい、
でまあゴロで行きますと約ですね。
ああ、そうですね。
そしてがそれが88と、はい、非常にすごい広がりの、
で、ね、
はい、
な
れつでね。
一つ減ったっていうのはどういう、
もう池が必要なくなって、廃池にしました。
あ、なるほど。
今は太陽光の発電やってます。
そうかもです。だから非常に効率がいいという話を聞きました。
はい、我が町は湿潤がうまく保たれてますんで、池がございますので、夜間にこうぐっと冷え込むようです。
そうですか。
非常に発電効率がいいと、114% ですね。普通業界が100で計算します、はい、で1キロワットいくらいくらと、こういうことでやるんですけれども、114% ですから 14% 増の発電量があると、まあ、日本でちなみに一番発電効率のいいのが甲府。
山梨の甲府、
はい、そうです。
そこで何パーセントなんでしょう。
もう130ぐらい行きましょう。
じゃあもう追い抜け、追い越せで、はい、
これ企業秘密ですね、皆さん。
あ、そうなんですか、効率は。
はい、はい、効率は、
ね、それをあえて、
今私どもはため池でどんどん発電しようと、それを防災面に、役場の庁舎が、例えば発電が止まった、地震によりまして、いう場合でも、電池を、大型電池で、それ発電を賄おうと、
なるほど。
そして防災の、面でいきますと避難所ですね、で特に稲美町は、福祉避難所というのを何箇所も持ってますから、そちらにはどうしてもやっぱり電気を供給しなければならんだろうと、いうことで、それが今は関西電力頼みですけれども、それが止まった時にやっぱり自家供給しようということで考えています。
やはりね、頼るべきところは、もちろん頼らないかんけれども、それよりもまず自分たちの町は自分たちで守るという、その姿勢の大切さですよね。
地震の話に今及びましたんで、あえて申しますが、この度本当に熊本地方でですね、犠牲がたくさん出ましたんですね。本当に心より哀悼の意を表したいと思ってます。そしてもう稲美町も現地に早速人を派遣いたしますし、もう救援物資は18日に夜出ました。稲美町救援隊ということでですね、新聞に報道はしませんでしたけれども、私どもは東日本大震災の時も県下で初めて一番乗りをしたのが稲美町なんですね、実は。でもそれはあんまり私どもは、自慢がましいことは言いませんでした。この度もおそらく初めての救援隊でしょう。18日の、夜出ましたから。
なるほどね、一番もう早く、現地へということですね。
稲美町にはそういう団体がありまして、稲美町救援隊ということで、大きなステッカーつけて、
その稲美町救援隊というのはいつ頃に作られて組織ですか。
もうずっと前にあるんです。ある、ある団体、宗教絡みの団体ですね。でも社会ボランティアの団体ですけど、あえて名前は申しませんが、
でもそういう意味ではこう住みよい町づくりということで、いろんな住民の施策というのもされてると思いますけれども、何かこの稲美町の特徴的なそういう施策っていうのはあるんでしょうか。
稲美町の場合は防災面でいきますと、無線ですね、今まではアナログの無線ですけれども、稲美町だだ広い土地ですけれども、電波が届かないところが若干ありましてね、そこに、いざ地震、いろんな災害が起こった時に、一刻も早くどう伝達するかというので、無線なのか、あるいは有線なのか、もしくは、人が物理的にこう、 呼びかけに行くのかというふうないろんな方法を検討しました、そして、まあ、防災行政無線ということで、
はい、
タイトルは無線という名前使ってますけれども、実は有線そして放送ですね、
はい、
スピーカーですともう後ろは聞こえないと、で風あるいは雨が降ってたらなお聞こえないというのを、まあ、強力な優れものがありましてね、
はい、
全方位のスピーカーのがあるんですよ。しかし高いですね、でもそれを使うか使わないか、まあ、随分悩みましたけれども、最終的には人命には変えられないだろうということで、5億3000万円かけて今年からやります。議会もね、計算上1億数千万と言うとったのが5億3000万高いなというのもありましたけれども、まあ、人命にね変えられませんのでね、それが今年のメインです。
なるほどね。
で28年度予算はちなみにもうご多分に漏れず子育て支援、
今こういうもの地域創生ということが言われてますけれど、やはりその子育てをしやすい町づくりというところに重点を置いていらっしゃるわけですね。
まあ、稲美町は今社会像転入が増えとるんですね、ですから子供を外他で出産なさって子供を連れてこう転入されてくる方が多いんです。
親御さんの近くにっていう方もいらっしゃるでしょうね。もう一回戻ってきてっていうような、
そういうものは親元近況いう事業をやってます、これはね町職員の23年から私どもは人口減する時代が来るだろうということで、もう5年も前からこの問題に私たちはもう取り組んどるんです、で5人ずつ、課長を先頭に、で係長クラスと職員と、5人1チームで5班、これを5年やりましたから、
その例えば
テーマで親元近況という事業をやってます。関係する父親母親もが稲美町におる、そこに外に出ている子どもたちが帰ってきて家建てる、あるいは今年からも広げましたので、改造やってもいいと、リフォームしてもいいと、こういうものに、18万円の補助金を出そうと。これは18万円というのはなんでそういう半端なんと言いますか、だいたい6万円なんですね固定資産税が、それの3年分にな
る、かける3をして、
平均値6万なんです、
なるほど。
で新築する場合は、まあ、サブロック18万円、一括で渡すと、
で考え方によっては3年間は固定資産税免除というような、そういう意味合いで、ということですね。
それと今都市計画事業の一部でですね、田園集落の町づくりと、まあ、いう制度があります。これは兵庫県の制度ですけども、これをもう本当に地域広げまして、今6地区でスタートしてますが、そちらで市街化調整区域なんですね、そこに家を建てようと、そして外からも人を呼び込む、なお中から出なくて済むと、今分ですと家を建てたくても市街化調整区域があるがゆえに建てられないから、おいおい町外出ざるを得ない、こういう人らがとどまることが可能になるという、そういう制度です、まあ、そういうものを活用しましてね、市街化区域調整区域、こういうところに人がとどまるようにと、また外から入ってこれるように、まあ、やってます今。ですから社会像人口転入が増なんですね。
そうですね、
今もう稲見に住もうよっていうね、都市に近い田園の街っていうことで、まあ、パンフレットなども作っていろいろ呼びかけをされてるということなんですけれども、
地元の県会議員がですね、そのことを非常に気に留めまして、東京八重洲口あるいは加古川あたりでですね、情報収集を一生懸命やったと、で随分稲美町のこのコマーシャルやってくれるんですけど、3人産むなら稲美町置いてる言うてますと、私にとっちゃ言うてますと、言うて稲美町でいろんな団体の集まりで、地元の県会議員が言うてます、私にとってはもうねありがたい話です。現実にね、まあ、違った、ルートでそういう情報収集してくれてますんでね、私たちはやっぱり人を増やそうと、まあ、国の人口問題の研究所はやがては減りますよと、これはもう日本国中、
そうですね、
でもそれをなんとか食い止めよういうことで、いろんな政策を 取り組んだんですね。
今稲美町の人口というのはどれくらい？
3万1500、はい、
まあ増えていけばね、はい、赤ちゃん産んだらお米券いただけた
り、そうそうそうそう、あのあれも好評ですね。
でしょうね、稲
っちってあれお米でしたっ
け、はい、そうです、米粒の
キャラクター、
キャラクターの、
はい、稲美ちゃんのキャラクターですね、
稲っちっていうのがいるんです
ね、はい、ちょうどお米の粒がですね、頭にあのグリーンの鉢巻き巻いて赤いお花をぽちょっとつけてるようなそう
これコスモス、蝶花、蝶の花、コスモス、
はい、コスモスをおでこにつけて
る、この足元なんか水玉で、まあ、
これはもうため池、
ため池、
なるほど
ね、
はい、去年60周年でしたんでね、
はい、それを記念して稲っちも生まれました。
可愛らしいです ね
この稲っちは調整50周年の時に、
あ50周年、
はい、できて、で10年ありますね、
もう親しまれて長いわけですね、はいは
い、そしてまあそういうふるさとを応援してもらおうということでは、あの例のふるさと納税の、
そうですね、
はい、このままいろいろと返礼品も
そうですけれど、はい、お礼のお品をですね、はい、増やしました、
はい、
そしたらねもう随分と増えましてね、もう2200万集まりましたね、
はい、
最近ですとね、
はい、
1827件、
はい、ね、この返礼品に惹かれてというよりも先にね、もう本当は地域の元気のためっていうのはあるんですけど、うん、はい、やっぱりでもこのパンフレット、うん、黒毛和牛手ごねハンバーグ、
そうです、ハンバーグがね、はい、本当に飛ぶように売れてますね。
はい、これあとローストビーフもありますし、
そうそうそうそう、
稲美のメロン、
稲美のメロンはね、はい、これやっぱり限定ですからね、年中ないんですよね、でもそれでもよかったらいうことでね、あの出来上がるのもあってという方もいらっしゃいます、
はい、稲美町といえばもう稲美のメロン、
そしてまあ当然あの特産米もあるし、
はい、
まあ、米が取れりゃあとはお酒もあると、
そうそうそう、
大和小槌ですね、
はい、美味しいお酒です、
まあ、昔は随分稲美町は水地下水が良くてね、で、まあ、六甲バター株式会社も地下水求めてきたんですよ、
ね、あ、そうですか、
で今じゃもう本当に超優良企業で、もうどんどん法人税を納めていただいておると、
うん、はい、
六甲和田の社長もう涙流して喜ぶと思います私たちは本当にもう、
はい、
第一雇用がね、
うん、
雇用が発生しましたんでね、
なるほどね、
その水を求めて、六甲和田もお越しになりましたけれども、
はい、
いろんな食品関連の企業がどんどん稲美町に、
はい、
昔は本当に、あの酒西の名だ言われたぐらいね、
はい、
はい、ワインも作る、
ワインも作ってます、
はい、みりん、
みりん、まあ、これはキング醸造いうね、まあ、固有名詞いかがなものか思いますけど、もう随分、町にも貢献していただきました、
ね、日の出みりんですね、
日の出みりん、防災行政無線のね、
まあ、それだけやはりあの車といいますか流通の、ね、根幹となるその道路が非常にこう整備されてるということなんでしょうね、そうそう、
まあまあ、完璧には整備はできてませんが、
はい、
庭分では東播磨道、はい、いわゆる通称南北道ですね、
加古川バイパス、
はい、
加古川中央ジャンクションから北の方へ、
はいはい、これがあの、まあ、まあ途中ですけども、やがて小野までつながるんですけど、はい、今も供与開始している部分でもう随分流通革命起こりました、
はい、
高砂を、加古川地方で生産したものを稲美町の倉庫に一旦こうストックして、
はい、
それでこう供給先に持っていくんですよ。
なるほど。
それが今まで高砂から3往復しかできなかったのが、これを使うことによって4往復できると、3分の1増ですよね、
うん、
おかげでその会社は2つ増やしました、拠点を播磨町の人工島と稲美町と、まあ、稲美町はまたね固定産田がこう、はい、潤滑に回るということで、
ね、まあ、隣接してる地域もね、神戸、明石、三木、加古川といったところでね、非常に便利な場所にあるというのも大きい、
それでいて住みやすい田園の町という、
そうですね、
でそういう、稲美町でありますけれども、このイベントも近々行われるんですね、
はい、5月3日、まあ、連休の時ですけどね、
はい、
まあ、これはの恒例の、稲美ふれあい祭りというのを、はい、まあ、あの中央公園そして文化の森周辺で、はい、だだっ広い場所ですからね、
うん、
たくさんの人が いくら来ようと混雑しないと、
ゆったりと楽しんでいただけると、は
い、でいろんなイベントをね、
はい、
ボランティアの参加もありますし、
はい、
もうほとんどもボランティアで賄うんです、
そう
です、ね、南町はボランティアが本当に、顕著でしてね、
はい、やっぱそういうねこう もともとのあれがあるんですね、
はい、
こう考え方というか
素養が ね, 素養がね、でもステージでも今回この稲見ふれあい祭り、まあ、いろんなダンスもありますし、あと沖縄民謡空手の演舞で石見神楽がやってくると、
はいはい、これね
大和のオロチ、
はい、
これまたなんで石見神楽が、
これねあのこれやったらどうやいうことでね、はい、ある大学からあの話が来ましてね、
は
い、いやこんな石見神楽なんて、うん、なかなか見れないですよ
そうですよね、
あの見ようと思っても結構人気のものですから、結構すごい人になってね、
はい、
うん、大変なんですけど、
今回、ね、
それと乗馬体験でポニーをね、呼んできます。
あ、そうかそうか、はい、じゃあ小さい子供さんからね、おじいちゃんおばあちゃんまで楽しんでいただけそうですね、
小さなね、機関車に乗っていいのも過去にやりました、
は
い、で昨年は、あの熱気球をね、
はい、
呼んでこようということで、ところが熱気球はですね、風が吹いたらアウトなんですね。もう願っとったんですけど風吹きました
けど、そうですか、
はい、でもあげないけれども費用は払わないから、
じゃあ今年は
今年はもう冒険やめようと。
なるほど、はい、でまあステージもありますし、はい、あとはあの
ポニーでいきます、
模擬店バザーで今おっしゃったポニーの乗馬もありますし、はい、やっぱり何と言いましてもね、地元のお野菜が美味しい、
は
い、
そうそうそう
ですよね、
はい、でこれあの稲見ふれあい祭りは5月3日の火曜日の祝日ですが、はい、朝10時から午後3時まで、
はい、
稲見中央公園、
うん、
稲見文化の森で行われるということなんですけれど、
はい、
この行き帰りには立ち寄りたい場所っていうのがその今の
野菜虹色
ファミ
リー、虹色ファミリーですね、
そうそう、いやなんかもう市長がこうサブリミナル効果のように虹色ファミリー、虹色ファミリー
すごいですよ、すごいですよ、ここ
ね
ここすごいですよ、
まあ、農産物の直売所で昨年の秋にね、はいはい、オープンしたところなんですが、
あのもう地元の農産物をそのままもそこで売ってっていう、
はい、
午前中は客来ないんですよ、
あそうですか、
はい、なんか不思議なんです、稲見町と直販所たくさんあるんですよ、
意外にあの正直
そうですね、赤裸々に語ってくださって、でも逆に言うと、うん、今聞いた方は、うん、じゃあ午前中だったらいろいろ揃ってて狙い目なんじゃないのって、そうそう
だからあの祭り行く前に
客寄って
先買ってね、
はい、
先選んでいて、ね、だからで終わってまた行ったり、
うん、これ7つ目なんですね、
直売所としては、
はい、6つあった7つ目やから虹色なんですよ、
はい、あなるほど、はい、7色の虹に立
ってる、はい
はい、
で6つのね、うん、直販所は午前中に売れるんです、
あ
ここはね、午後来るんです、
不思議ですね、
神戸なんか、町外の人です、
ああなるほど、
はい、ということは私たちも、
ね、4時半に行ったらないですよ、
あら
そうなんですか、
はい、もう4時半になったらないです、
あじゃあ早く行かないと、
まあ、できたら朝行った方がいいね、
そうですね、だからお野菜ももちろんありますし、
う
ん、お肉もお野菜も、
う
ん、
で
それからねお豆腐でしょ、はい、お惣菜でしょ、で虹色レストランと言いました、うん、
レストランすごいです、このレストランはすごい、3回転します、いまだに、去年の11月17日プレーオープン、19日、あのグランドオープンしました、はい、23日間12月9日締めでですね、うん、ここ実に7800万この7800万岸子もあの兵庫県で一番新しい道の駅、うん、
はい、
余部鉄橋の下にあります、まあ、リターン語編がありますね、はい、とある、
とあるもうそこまでおっしゃって
一番新しい、
まあ、聞かなかったことにして、はい、とある、
はい、とある、道の駅の1年分に全く7800万、うち23日間だった、もう今数億売ってますけれども、
ま
あ、8億目標ですからもう10億超すん違います、
パンフレット拝見してるだけでもね、さっき申し上げた、あと、まあ、お米もありますし、はい、ジェラート工房、ドライフーズ工房って、はい、ちょっと他にはないようなものがギュッと揃ってるという ね、
まあ、本当ですね、魅力的な、もうお肉もお魚も皆揃ってくる、
ジェラートがね、またこれ本当に美味しいです、
いや
ジェラートは
やっぱり地元のものを使った、はい、ジェラートが
作ってますからね、そこで作ってますから、
そうですか、
今までですとねもう冷凍の出来合いを稲美町の人は食べるしかなかった、ここはもう大村さん言うんですけどね、彼一生懸命やってますから、評判です、おいしいです、
あれ天満大池、天満大池のところを目指して行ったらいいんですね、
はい、天満大池、兵庫県で一番古い1300数十年前の池なんです、はい、白鳳時代ですからね、
はい、
あそんな歴史も感じながらね、はい、新しい施設でお買い物も、そして5月3日には稲見ふれあい祭り催しも楽しんでいただきましょう、
はい、今朝は 兵庫県は稲美町の町長古谷博さんにお越しいただいてお話を伺いました。今朝どうもありがとうございました。